Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は写真家で映画監督の大西信夫さんをお招きします。大西さんは約20年にわたりダム建設と長い間向かい合ってきた全国の山里をめぐって、そこに生きる人たちの住まいや暮らしぶりをカメラに収めてきました。また2011年の東日本大震災以降は被災地である東北沿岸部を訪れ、その風景の撮影や人々へのインタビューも続けています。現在ノマではこれら大西さんのライフワークともいえる仕事を集中的に紹介する展覧会、大西信夫写真展ここは我が町を開催中です。大西さんは日本の精神科病棟や福祉施設などでアールブルト作品やその作り手の撮影にも精力的に活動されてきたので、ここで改めてですね、大西さんの中でこういったあらゆる活動がどのようにお互いつながり合っているのか、大西さんならではの視点からアールブルトを語っていただきます。お楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは写真家で映画監督の大西信夫さんです。大西さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大西さん、2回目の、3年ぶりのご出演、
はい、
はい、になるということで、はい、ラジオ的にはご無沙汰しておりますということで、大西さん、じゃあ早速プロフィール、まず紹介させていただきます。1968年、岐阜県の揖斐郡池田町、に育てられました。そして、東京総合写真専門学校卒業後、写真家、映画監督の、本橋誠一氏に師事されます。1998年にフリーカメラマンになられて、そして、この番組のね、テーマでもなっているアールブルトなどを取り扱う、このボーダレスアートミュージアムノマでの展示をはじめ、日本国内における、アールブルト作品と、その作者の、取材を多数手掛けられてきました。1999年より全国をめぐり、ダムに沈んでいく村々の取材を始められます。そして、2011年4月から、東日本大震災の現場取材も始め、岐阜新聞に連載、されています。そしてですね、またこの、連載の、こととも関連するんですけども、その大西さんが、東北の各地で取材されたことを地元の、池田町でも、取材報告会という形で継続的に開催されています。著書におばあちゃんは木になった、津波の夜に、311の記憶、一人一人の人、豚肉、アウトサイダーアートの作家たちなど多数あります。ということで、紹介させていただいたんですけども、まずちょっと目の前にチラシがありまして、今、まさしく、ノマで展覧会を開催中ということで、ちょっとこの大西信夫さんの写真展、ここは我が町。
はい。
これ、あれですよね。ノマで展覧会という形で大西さんされるのって、実は、珍しいっていうか。
2回目で、1回目はアール・ブリュットの、撮ってるカメラマンとの合作展っていうのを
マリオさんでしたっけね、海外のね。
はい。フランスのマリオ・デルクルトさんと2人の合作展っていうのをやって以来、ですね、
今回個展っていうことですけども、はい、またしかもそのアール・ブリュットとかそのね、福祉とアートとかっていう表現の領域じゃなくて、まあいろいろつながってるっていうところの話も聞きたいんですけども、今回これテーマにされていることをちょっと紹介していただいてもいいですか。
そうですね、アール・ブリュットはもう10年ぐらいずっとノマで撮影をやってきてるんですけども、はい、今回のこのダムに沈む村っていうのは実はうちのカメラマン歴の方が長いというかですね。
はい、そうですよね。
はい。実はもう90年ちょっと過ぎたぐらいからもうずっとやっていてですね。で、今もまあずっと続いてるんですね。
はい。
ですからこう時代がいろいろ思い出すかもしれませんけど、うん、あの田中康夫知事の脱ザム宣言とかですね、
はいはいはい、ありましたね長野県知事、はいはい、
それとかあと民主党政権 の、はい、あのヤンバダム中止とか、
はい、ありましたね、はい、前原さんとかがある時バンバン今ね、はい、また別の立場になってます、 ですね、ありましたね、
はいはい、ああいう時代をまあ本当に僕はもう天のように乗り越えてきたというかですね、はいはい、まあすごく大きなウェーブがあったんですけど、うんはいうん、まあ長くこういう場所に関わっていたらまあ一点にしか過ぎないだろうと思っていたら、うんうん、まあ案の定こう点で過ぎていったっていう、はいうん、あのまあそういう歴史を超えながら、うん、多分このダムの業界では大きな揺れだったと思うんですけども、はいはいはい、まあ村の人たちにしてみればそんな大した話じゃないんですけれども、うんうん、本当にこう世代を超えてずっとまあ翻弄され続け、うん、人生が終わってしまうっていう人も中にはいるぐらい で、はい、でそういう村を北海道から九州まで、うん、いろんな各地のダムの現場をこの二十何年間かですね通い続けてきた記録っていうのを取ってきてたのを初めて今回のまでお披露目をするという形です、
はいはい、展覧会見させていただいてですねなんかその、まあ、実際その、まあ、いくつかのカテゴリーというか例えばなんかその水没地区っていう言葉が書いてあったりとか、うんはい、やっぱそのダムの要は状況が全然また違いますよね一つ一つ、はいうん、なんかそのあたりっていうのもどっちかというとそのなんていうんですかねやっぱり時間時系列なんて言ったらいいんかなこう一回ね行くところが一回で終わるわけじゃなくて、うんうん、ずっと通い続ける中で変化がすごいあって、ね、この時期に、うんまあ、沈んでっていうふうなことがあったりとか、うん、この時期に計画が飛んでとかっていうことがあったりとか、うん、なんかその辺のことがいろいろこう地図とか写真を見ながらなんかこういろいろ考えてたんですけど、でも、とはいえ写真撮ってその焦点当ててるところってすごい個人、そこに住んでらっしゃる家族とかの、うん、その生活の部分に本当にギュッと光が当てられてるんで、なんかその、そこからこう、その個人から見えてくる後ろの背景みたいなことが、やっぱその写真、大西さんの写真ならではなのかなっていうふうな感じをしたんですけども、なんかその、いつもこう、見つめたいなと思っている、現場に行って思ってる視点というか場所だったりっていうのはどういう感じで、大西さんの中にも変化されていったんですか？
そうですね。もうこれはもうばったりと出会うしかなくて、比較的そのいろんなイベントごとって多いじゃないですか、
はいはい、
特にまあ廃村式であったりとか、
あそういうことか、イベントごとって、
はい、そうですね、
はい、なるほど、
そういうイベントごとっていうのはあえてこう行かないんですよ、基本的にあんまり好きじゃないっていうのがあって、うん、でどっちかっていうとまあこの村に対してはもうバーチャルな話なので、うんうん、そういうことには興味なくて、うん、どちらかって言ったらもうそこにこう根付いて生きている人たちっていうかですね、そこにこうこだわってこだわりっていうか、まあ、昔からそこにいるので、
はいはい、
こだわるも何もないんですけれども、うんうん、でその人たちがどういう思いでこう暮らしているかっていうことをとにかくこう切り取っていくとか、うん、聞いておくっていうことの作業がこう必要だなと思っていたもんですから、うんはい、ですからこう淡々とこう、まあ、本当にこう出会わなかったら 100% に近いぐらいこう消えてなくなるような話ばっかりですね、うんはい、そういうのをこう聞き書きをしておくっていうことの価値を、はいうんまあ、自分とすれば、まあ、見出してたというかですね、大事にしてきたことなんですけども、
うん、
ですから比較的こう、はい、わーっとなっているダム工事で何かイベントごとになっていたりするような時っていうのは、うん、ほとんど僕は参加してない。
なるほど、なるほど。いや、それはすごくわかりやすいっていうか、はい、うん、だから大西さんがいている時間帯っていう、うん、時間とか、過ごされてる人との関係って、本当になんていうか、その家族にお邪魔するような形で、そこの日々を切り取る、うん、っていうところがすごく前面に出てるなと思ったんですけども、なんかそのことを、続けていかれることと、あと一方で、まあ、その、今回の野間の展覧会は、1階の、部分が、この、ダムにまつわる写真が展示されていて、で、蔵、野間には蔵とあと2階もあるんですけども、蔵の、展示、そして2階の展示が、311の、東日本大震災にまつわる写真と、うんうん、まあ、あと映画も作られているので、その証言というか声の、うん、インスタレーションみたいな形で展示されてたんですけども、まあ、これは何て言うんですかね、このここは我が町という一つのテーマの中で、大西さんにとってやっぱり今のダムのことと、その震災っていったことっていうのは、やっぱどういうつながりを持って今取材されてるのかなと。
そうですね、
はい、
まあ 単純にまあ共通点はこう、うん、村からこう、うん、そこにいられなくなるということですね。
はいはいはい
はい、で、まあ、人為的なことと天災と人災ってまあ大きな違いがあるんですけども、うんうんねうん、でやっぱりそこにいられなくなるっていうことを一つの大きなテーマに、うん、一括りにしてみたっていうことをですね、はいはいまあ、あとはどっちの題材もですねどちらかというと震災は僕にしてもちょっとイレギュラーですね。こう多分日本全国みんなイレギュラーだったことですけれども、うんうん、もうこれはもうカメラマンとしてもいや、うん、なんかやるしかないなって思うぐらいの状況に立たされたもんですから、うんはいはい、もう本当に自分には計画をしてなかった仕事だったんですけど、はいうん、だんだんでも自分の見せ方になってくるものだなと思ってですね、
うん、そこが面白いですね。
だんだん、うん、最初はやっぱりこう行けばマスコミの一部みたいな感じで、うん、こうね気持ち的にもそんなイメージですけど、うんうん、でもこんだけ長くやってるというか実は来週もまた東北行ったりするんですけど、はいはい、こうやって行くと自分の見せ方とか形にじわりじわりとこうまあ、表現という言い方も変ですけどもね、うん、だんだんダムの村の表現の仕方に似てくるよっていう風に思って、うん、そういう風に自分でもね、うん、思うようになりましたね、うん、
だからまあそれはなんかそのだんだんなっていくっていうところが不思議っていうか、うん、いや明らかに大西信夫さんっていうこの写真家、うん、映画監督が見た目線が表現されてるっていう風にやっぱり感じましたし、うんうん、なんかその多分大きな先ほどその例えばそういうこうねなんかダムがその沈む時のとか、うん、そういう風な時のイベントみたいな時には行かないけどって言ってたの、うん、まさにそうでなんかそのどっちかっていうと本当日常っていう部分ってやっぱり小さな物語っていうところって どうしてもこう見捨てられがちなところにずっと寄り添うってもうとんでもない長期戦っていうか、
そうですね、
終わりがないというか、
うん、そうですねやっぱり、うん別にこう、いつまでにやろうとかっていうことはないので、うん、こう一度スイッチが始まって、うん、スタート切ってしまったら、結局、はい、アール・ブリュットもそうですけど、延々続いてるんですね。うん、結局、まあ自分が元気なうちは、うん、なんか多分、ずっと付き合うだろうなっていう、
うんなるほど、
はい、
大西さん自身先ほどね僕展覧会まあ見に行った時に、はい、大西さん先ほどこう読み上げた出身地と同じ地名というか軍の名前が、はいはい、イビ軍っていう名前がまあ入った時に大西さんそのまあ例えば幼少期とかやっぱそのこういうこう問題意識という言い方が合ってるのか分かんないんですけども、うんうんうん、なんかこの例えばダムっていうふうな開発のことに関してはやっぱり何かしら感じてることが、まあ、当事者性があったんですかね。
生まれた環境は確かに、うん、徳山ダムができるところのすぐ下流の町だったので、
はいはい、
でダムって50年とか60年とかも半世紀以上なので、うんはいはい、僕が生まれた時にはもうそういう計画があって、うんはいはい、で、うん当然そこはダムになるし、で、日本最大のダムっていうのはもうあの当時から見打ってたものですから知ってたんですね、うんはいはいうん。で、僕のその頃っていうのはすごくこう嬉しかったんですよね。やっぱり日本一のものが地元にできるっていう喜びが単純に思ったんですよね。うんはいうん、ところが、その、まあいろいろなニュース番組とか地元でやってるのを見ると、はいうんその年寄りたちがこう日本一になるはずの華やかなところにこう泣いてるわけですよね、
うん、
嫌だって言ってそのニュースの中で、うん、でそれにこうちょっと距離感があったというか、はい、理解できなかったっていうかですね、うん、でそこでこうちょっと多分考えたんでしょうね、
はい、
なんで泣いてはるんやろうなっていうのがなるほど、
うん、
でそこでこうダムに沈むっていうのは一体どういうことなんやっていうふうに思うようになってからずっと気にかけていって、うんうんそしてもうだいぶ遅くなって東京へ出てから、うんはい、それからこう逆にこう通うようになったというか逆まあ東京っていう便利な場所に出れば出るほど、うん、そういうこう田舎のことを思うじゃないですけれども、うん、それからこう通い始めて、はい、っていったのが徳山村っていうかダムの村の取材のスタートですね。
まあその 何か違和感みたいなものをずっと持ったけど、うん、それが何なのかよく分かんないみたいなことがありながら、うん、そのこととカメラマンになろうと、うん、まあ、それまず学校に行こうとっていうところは、はいはい、なんかつながりがあるのか、それともそれは別に、うん、まあ普通にまた別の理由でカメラマンになろうと思われたのか、その辺はどうなんですか。
そうですね、カメラマンは横文字の職業がかっこいいなと思って
マジでそれだけいやよく考えたら、ね、なぜカメラマンに大西さんがなろうと思ったかって話ってね、前回3年前も聞いてなかったんですよ僕。
あ、
今回絶対これ聞かなあかんなと思って。
そうですね、でも横文字の職業だけど、
はい、いろいろでもありますよ、他にも横文字の職業はきっと。
そうですね、うん、でも今どっちかって写真家で縦文字の仕事になってるので、
写真家映画監督とかさ、まあまあさ、カメラマンとかね、うん、言い方はできますけど別にいくらでも ね、
うん、僕の師匠である本橋誠一っていう写真家が、はいはい、まあ、映画監督でもあるんですけど、はい、その人の写真を初めて見たのが高校生の時だったんですね。
なるほど、
はい、で田舎に住んでれば、うん、カメラマンという仕事っていうのはもう存在しないわけですよ
そうか、はい、身近にいなさすぎてイメージできないですよね。そうなんですね、なかなか、うん、
デザイナー、うん、エディター、うんうん、まあ
確かに
いないですよ、
ね、出版とかね、うんうんうん、芸術とかそっちのところはなかなかお目にかからないところあるかも、
うんうん、 ね、そうなると結局カメラマンという職業はもう新聞社しかないんですね、うん、働くところは、うん、そうかそうか、
はいはい、記者っていう形の
記者ですね、うん、ところがその本橋誠一っていう写真家の写真が本屋さんで立ち読みした時たまたまあったんですね、
うんうん、
でただそれは本橋誠一っていう作家の名前を見たわけじゃなくて、はい、上野駅のホーム上で撮ってた写真が1枚だけあって、はいはい、でこの写真が掲載されているっていうことが、うんうん、いわゆる報道じゃない写真があったわけですよ。なるほど、
そういう存在があるんだみたいな。
要するにこう報道じゃない、事件でもない、うん、政治でもない写真が1枚あって、それに文章が書いてあるわけですよ、はいはい、で一体この表現の仕方は何だっていうのはあるんですよ。
なるほどね、
うん、いいな この、うん、こういう仕事って思うわけですよ、はいはいはい、うん、日常を切り取ってるだけの写真で、で原稿書いて、
はいはいはい、
こういうカメラマンってすごくいいなと思って、う
ん、そっかそっか、
憧れたんですよね、
うんう
ん、でそれで写真の勉強しようっていうか、はい、まあ、カメラマンになりたいっていうのはなんとなくその頃から思って、
そっかそっか、
うん、ですから、まあ、それで学校に写真学校行ったらその写真集が、はい、本橋さんの写真集があって、はい、うん、ただ初めてその時本橋誠一っていう名前を知ったんですけどね、
うん、
でその写真集の中にそれと同じ写真があったんですね、うんうん、
なるほど、
それでこういろいろ思い出すところがあって、
うんうん、
それがつながって結局僕は本橋誠一 の、 アシスタントとか弟子をやることになったりとか、そういうつながりだから、まあ社会派路線まっしぐらみたいなところですね。
まあそうですよね、だからなんというか、そこでまあもちろん師匠にね、うん、カメラマンだったりとかね、うん、いろんなその影響を受けるってことあると思うんですけども、その、まあ、影響を受けつつ当然その個人のテーマってあるわけじゃないですか。全く同じモチーフを扱うわけじゃない中で、まあお兄さんにとってはその、まあかつてからモヤモヤしてたっていうふうなことがあった、このダムのこととかっていうのが、まず割と最初にフィールドに出たっていう感じなんですか、そのダムの。
そうですね。やっぱり自分の街っていうか、本橋さんもやっぱりその時も、まあ今もずっと社会派のテーマばっかりで、で、まあ炭鉱とかですね。
はいはいはいはい。
で、やっぱり自分の土地がこうダムになるっていうのはもう、日本中がまあ知っていたことだ、徳山村。特にその村では増山田鶴子さんという、うんうん、写真を撮るおばあちゃんが、うんうんうん、そこにいらっしゃったので、はい、特にまあ名前とすれば全国区だったんですね、うんうん、でそういう中で本橋さんからお前の家の近くは徳山ダムがあるだろうっていう話になって、うんうんうん、でそれはもう当然知っていて、うん、お前ちょっと見てきたらどうだっていうところのきっかけが、うん、本橋さんからちょっと後押しがあったんですね、うんうん、でそれから見に行ってから、うんうん、もうどっぷりハマって、うん、それからあれが92年ですから、うん、最初に行ったのが、
はいはい、
ですからもう本当に
そっか
自分の人生の半分以上
ですね、もう25年通ってらっしゃるわけですよね。まあね、そのことで今回ここは我が町っていうふうなテーマで、はい、だったんですけど、なんかこの間このトークイベントがあって、
はい、
はい、と思うんですけども、ここのねちょっと僕そのトークイベントの場には立ち会えできなかったんですけども、はい、どんなお話、このまさにこのここは我が町ってテーマの、
はい、
ことを、まあ、考えてみるっていうふうなことだったんですけども、なんとなくこう、話されたお客さんとの感触とかっていうふうなこと、ちょっと教えていただいてもいいですか。
う
ん、
そうですね。はい、まあ、対談形式であったりとか、うん、僕の単独の話であったりとか、はい、まあ、水になった村って映画を上映した後の、はいはい、
そうですね。まず、水になった村の上映があったと。
うんうん、そうですね、はい。あったもんですから、うん、まあ、その映画のエピソードっていうかですね、うん、基本的にこの映画っていうのは、こう、食べ物の映画みたいな、はい、もう食い倒れ映画みたいな、ね、とにかくその食べるっていうことの、はい、やっぱり基本的な人の生きるっていうところがこう、うん、どんどん狭まれていって、うん、最終的にこうおばあちゃんがもう、うん、山へ上がれなくなって、うん、食べるものがなくなっていくっていう話になっていくんですけど、うん、はいはいはい、そういう身近なところから、まあ、足元からですね、うん、こう見るっていうか、要するにもうダムとかってやっぱあまりにも大きな話なので、うん、はいはい、まあ、ダムとか原発ですね、うん、そういうことよりもやっぱりこう身近なあの人たちのこう身近な会話っていうのが、うん、はい、そういうところから出てくる言葉を拾い集めた映画ですから、はい、まあ、そういうのにこう皆さんがこう共感しやすいというか、
非常に
こう、はいはい、自分のおばあちゃん、うん、おふくろとか父親にこうなんていうのか
重ねれるようなところなんですよね。
そうですね、う
ん、
そういうところからその町がなくなっていくことの、はい、大変さっていうのは、はいはい、っていうところでこう会話を、まあ、喋っていったらですね、うん、はい、結構そこの部分でも皆さん共感されたというかですね、うんうんうん、はい、だからそんな話をこの間延々と、
なるほど、
ですから、まあ、割合とこう、うん、笑える話が多いんです
ね。はいはいはい、そのギャップがまたいいですよね。うん、そうですね、一見扱ってるテーマがすごい重いテーマ、うん、ゆえに、うん、個人のところにギュッと絞るとその表情であるとか、うんうんうん、その営みが結構ね、うん、いい意味で笑えるっていう、
そうですね、
うん、ところが出てるっていうのは
やっぱりね、はい、やっぱこういうテーマは何でもこう笑いがないわけではないですからね、うんうんうん、やっぱりそういうところを拾い上げていくっていうのは大事なことになってますね。
ありがとうございます。ということでまずですね、今日はひとまず大西さんのライフワークであるこのココア我が町っていう展覧会の、ね、ダムの話とか、311の、記憶の話などちょっとしていただきましたけども、来週またアールブルッドっていうふうなことのテーマにつなぎながら引き続き、はい、ご視聴させていただけたらと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろ別れの時間です。大西信夫さんの話いかがだったでしょうか。改めてダムのお話、そして、震災のお話、こういった、ことから次週以降はですね、またここからアールブルットにつないでいくような話展開できたらと思います。ということで来週も引き続きゲストに大西信夫さんをお迎えします。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。